では今日はヘブルの9章です。ヘブルの9章、まあこの9章をいくつかに分けることはもちろんできるんですけども、まあ最初の1節から10節まで、これがその初めの契約、つまり立法によって正しいと認められる、立法の規定していること、ルールを守り続けることによって神が祝福を与えてくださる、正しいと認めてくださる。で、そのようなその規定ですね、そのルール、初めの契約というのは、その立法の行いによる神からの祝福の約束です。で、その初めの契約にあったその規定であったり、その聖所、幕屋があって、私たちその旧約聖書をずっと出エジプト記とかレビ記とか学びましたけども、その中で出てきた聖所について、書かれてありますね。それがその最初の部分にあります。では1節から5節までをお読みします。ヘブルの9章。はじめの契約にも礼拝の規定と地上の聖所がありました。幕屋が設けられ、その全部のところには前の方ですね、食台と机と備えのパンがありました。聖所と呼ばれるところです。また、第二の垂れ幕の後ろには、至聖所と呼ばれる幕屋が設けられ、そこには金の甲壇と前面を金で覆われた契約の箱があり、箱の中にはマナの入った金の壺、目を出したアロンの杖、契約の二つの板がありました。また箱の上には食材貝を蓋ですね、翼で覆っている栄光のケルビムがありました。しかしこれらについては今いちいち述べることができません。まあ手短にこのヘブルの記者が最初のこの1節から5節までに書いてあるものというのは、そのモーセによってもたらされたというか、モーセに神が言葉を与えて、そしてそのモーセに作らせた幕屋ですね、神の幕屋、神殿ができる前の話です。幕屋がその設けられていたということが書かれています。でその幕屋の中に、この、聖所というのがあって、聖なるところがあって、で、前の部分と後ろの部分に二つに分けられていました。幕屋のこの前の部分というのは聖所と呼ばれていまして、で、その後ろの部分というのは、この第二の垂れ幕っていうふうに、第二の垂れ幕の後ろですね。第一の垂れ幕っていうのは、その中に入っていく、その、ドアとかね、そういうのないわけですから、垂れ幕を通して、聖所に入っていくわけです。それが第一の、垂れ幕、そこが聖所。で、さらにその後ろに、部屋があって、それは至聖所と呼ばれるところです。で、この聖所と至聖所というのは、この二つの、第二の垂れ幕という、この垂れ幕で仕切られてたんですね。で、前のこの聖所の部分には、その甲壇と机と備えのパンが置いてありました。まあ、これによると、甲壇、その香りを、の香を炊く、その香壇と契約の箱が至聖所にあったというふうに書いてあります。まあ、旧約聖書を読むと、その、香りの香を炊く台っていうのは、聖所にあったのかなとは思うんですけども、まあ、そこは、ちょっと深くまで行かないでおきましょう。で、契約の箱の中には3つ入ってますね。マナの入った金の壺と、目を出したアロンの杖。で、なんでアロンの家系が大祭司になるんだよって、その民が文句を言ったときに、その神がモーセに対して、じゃあ、そのみんな、その族長、その家の家長を出してきて、その人たちの杖を並べておきなさいって。そしたらその次の日になったら、次の朝になったら、アロンのその杖からだけ、このアーモンドのその枝がビヨンって出てきたんですよね。芽が出てきて。芽を出したそのアロンの杖です。で、契約の二つの板っていうのは、その、モーセが神からシナイ山で与えられた十戒が書かれているものです。その三つが契約の箱の中に入っていたと。で、その箱の蓋になっている部分というのには、その翼を覆っているケルビムがあったというふうに書いてあります。まあ、黙示録とか見てみると、ケルビムというのは、この神のおられるところ、天のその聖所で、ずっと飛び回って、聖なる聖なる聖なるかなって、神を 褒めたたえている生き物ですね。で、この初めの契約にあったこの聖女というのはそういうものでした。で、前回私たち学びましたけども、ヘブルの8章の5節を見てみると、その天にあるものの写しと影に仕えていたっていうふうに書いてあります。だから、その聖女というのは、その天にある、神がおられるところの写しなんですね。だから、全く同じ寸法とかそういうのではないかもしれないけども、その縮小されていたり、その、この地上で表現できる、その、なんていうかな、その全てを使って、この神がおられる、この聖女。また、実際に神が王座を持っておられ、そしてイエス・キリストがその隣におられる、その至聖女と言われるような、その清い場所を、写しとして、この地上に実現するように、もたらすために、この幕屋というのを建てたわけです。だからものすごく細かく何々で作らないといけないとか、こうしないといけないとか、その規定がなされてたわけですね。完璧なというかそのコピーだからね。で、そういうのが、その初めの契約、立法によって正しいと認められますよという、その契約を結ぶために、この聖女が作られていましたと。で、そこでの礼拝についてですけども、ヘブルの9章の6節と7節。さて、これらのものが以上のように整えられた上で、前の幕屋には、祭司たちがいつも入って礼拝を行うのですが、第二の幕屋には大祭司だけが年に一度だけ入ります。その時血を携えずに、入るようなことはありません。その血は自分のために、また民が知らずに犯した罪のために捧げられるものです。ある意味これが礼拝ですよ。その祭司たちだけがこの幕屋の中の神殿部分とかその聖女というふうに呼ばれる中に入っていくことができるんですよ。幕屋にね。で、その祭司たちがいつも入って礼拝を行ってるんですね。その食台に、ろうそくを整えたり、火を整えたりして、ろうそくの火が消えないようにしていたり、また香を焚いたりして。で、それでそこで礼拝をして、その神に仕えていました。で、その第二の垂れ幕の、その後ろ側にあった至聖所というのは、年に一回だけ大祭司がそこに入っていくことが許されているとか、入っていくことができました。で、そこに入るときには必ず血を携えていたって。それは、もちろんその動物の血が、動物が殺されて、ほふられて、それでその動物の血を持っていくんですけども。で、何のためのものかっていうと、自分の罪の許しを得るためだって、大祭司自身が。大祭司も人間だから、弱さを抱えていて、肉を持っていて、罪を犯すんですよ。だからその血によって、その自分の罪、まあ、この動物が私の、その人の、代わりに、その罪を負って、その罰を受ける。だから、ほふられるわけですよ。で、その血が流されたその血を持って、至聖所の中に入っていくわけですね。じゃないと、その、至聖所というのは、神の臨在があるところ、神がそこに現れてくださるところ、ものすごく清いところなので、その神の清さの前に、その罪を持った人が立つと、撃たれて死んじゃうんですよ。あまりにも神が清いから。その臨在に耐えられないというか。だから、大祭司は必ず血を携えていったんですよ。その私の罪は、この血を流したその動物によって贖われていますっていう、その印ですよね。そして、民が知らずに犯した罪のため。だから、民には、年に一回だけじゃなくて、その都度自分が罪を犯したら、悪いことをしたら、その動物を持ってっては、ほふって、それで神の前に、その、生贄を捧げて、そしてその自分の罪の許しを神に求めてたんですよ。だけど、その知らずに犯してた罪に関しては、悔い改めることができないので、だから年に一回、大祭司が民を代表して、その知らずに犯した罪やその罪のことも神にお許しくださいって言って、その至聖所で、その罪のための贖いをしたわけですね。それがヨムキプールって言って、その、大食材日というふうに呼ばれる、お祭りというか、日です。その時、年に一回だけ入っていきました。 で、8節。ヘブルの9章の8節。これによって、聖霊は次のことを示しておられます。すなわち、前の幕屋が存続している限り、誠の聖女への道は、まだ明らかにされていないということです。だから、初めの契約、古い契約、つまりその、律法を行うことによって、神からの祝福を得るというその契約。で、これがある限り、前の幕屋、その、モーセが規定した幕屋がある限り、存在している限り、誠の聖女への道は、本当にその清いところへの道、神に至る道というのは、まだ明らかにされていないと。で、聖女に入ることができないためにも、明らかにされてないし、死聖女に入ることができないけども、聖女に入ることができる祭司たちにも明らかにされてないし、年に一度しか死聖女に入ることのできる大祭司にさえも明らかにされてないんですよ。律法の規定がある限り、誰も誠の聖女への道を知らないんですよ。イエス・キリストは、私は、真理であり、命であり、道だって言いましたよ。私を通してでなければ、誰も父のもとに行くことはできないって。だから、イエス・キリストという方が現れる前、イエス・キリストが現れることに、イエス・キリストが使わされることによって、私たちに神が約束してくださる、この新しい契約という、神の恵みによって、イエス・キリストが十字架で私の罪を負って、私の罪を贖ってくださることによって、私が罪に許され、そしてそこから自由になるという、この契約がまだ明らかにされてないんですよ。だから確かに、その聖女だとか、またいろんな規定だとか、そして礼拝の方法だとか、たくさんのことはできるんだけども、そのはっきりとした、清い場所であったり、そこ、聖女への道、清くされていく、また罪が本当に許されるという道を、まだまだこの人たちは知らなかったんですよ。だから、律法がなくならない限り、初めの契約が無効にならない限り、イエス・キリストによってもたらされる、その新しい契約、本当にその神のもとに、行き着くことのできる道というのが明らかになりませんということですね。だからこの幕屋があるんだったら。だから私たちも、今もそうですけども、何とかしてこの幕屋を建ててですよ。聖女と死聖女といろんなそのルールを守って、そして神に近づこうとしているのであれば、私たちに、この誠の神に、その通じていく道っていうのは全然明らかになってないとか隠れてるんですよ。新しい契約、イエス・キリストによってでなければ、神のもとに近づいていくことができないんですよ。どんなに頑張って規定を守ったとしても、そこに行き着くことができないんですよ。隠されてるんですよ。ありがたいことに、イエス・キリスト以降に生きてる私たちに対しては、この、真理である、命である、また道である、イエス・キリストが明らかにされているので、神のもとに、イエス・キリストによって行くことができるんですよ。だから、モーセだとか、アロンだとか、ここの時代に生きていた人たち、旧約の時代の人たちというのは、イエス・キリストのことをまだ知らないので、その神のもとに直接行くっていうか、キリストの御名によってその恵みの御座に出ていくとか、どうやってその神に近づいていっていいかわからないんですよ。はっきりとは明らかにされてないんですよ。でも私たちには明らかにされてるんですよ。だから預言者たちが知りたいと、また明らかにしてほしいと願ってたことを、私たちは今もイエス・キリストが与えられてるから知ってるんですよ。9節と10節。この幕屋はその当時のための比喩です。それに従って捧げ物と生贄とが捧げられますが、それらは礼拝する者の良心を完全にすることはできません。それらはただ食物と飲み物の種々の洗いに関するもので、新しい秩序の立てられる時まで課せられた体に関する規定に過ぎないからです。だから、幕屋だとか、律法だとかというのは、その、人々が神に捧げ物や生贄をその捧げることはできるんですよ。その律法、規定とかがあることによってね。聖女がなければ、その、捧げ物をすることもできないし、生贄を捧げることもできないですよ。規定がなければ、その、もうどのように神を礼拝したり、神に、 捧げ物を生贄を持っていけばいいかもわからないんですよ。それを仲介してくれる大祭司であったり、またそこに仕える祭司がいなければ、その礼拝することは誰もできないんですよ。だから立法というのは、そうやってその立法によって、また幕屋があることによって、その神を礼拝したり、生贄を捧げたりすることはできるんだけども、ただ食物であったり、飲み物やその種々の洗いに関するもの、この体に関する規定、これを、この自分の体をどのようにその清く保つかということに関しては教えてくれるんだけども。でも、礼拝する者の良心を完全にすることはできないというふうに、ヘブルの記者は言ってます。律法の最大の利点というか、最大のその律法の意義というのは、その、律法、神の正しさに照らし合わせて、私が、間違っているということを指し示すことです。律法に従おうとすれば従おうとするほど、私がいかに神の正しさから外れているかということがわかります。律法がなければ、神のその正しさの基準がなければ、神がこれを正しいと言っていて、これは正しくないと言っている、それがわからなければ、自分の中に罪があるかないかなんても、それすらもわからないんですよ。だから律法自体が悪いものではないんですよ。ただ、律法は私たちの良心を完全にすることはできないんですよ。良心の呵責を覚えたことはありますか？良心が痛むというか。で、なぜ良心が痛むかですよ。それは人に対して悪いことをしてるからじゃないですか。私も小さい時に、ね、親から叱られたことありますけど。で、悪いことを自分でしてしまってて、それがまだバレてないんだけど、でもきっとバレるっていうその恐怖の中で、一緒に食事をしたり、一緒にその時間を過ごすのは大変ですよ。でしたよ。でその両親の呵責があるからですよ。自分が偽っていて、まだバレてないんだけども、この、悪いことをしてしまったことをどうしたらいいんだろうって。これ言っちゃったら叱られるし怒られるから嫌だって。でもこれ言わんかったら、その、このギクシャクしたままずっと過ぎてしまうって。良心の呵責っていうのは、その正しさの基準が示されて、その正しさの基準に私が違反してるってことを、が分かった時に、良心の呵責っていうのは覚えるんですよ。で良心がこの完全にされる、良心がその、傷んでる良心が回復される必要があるっていうのは、自分に罪があるって、自分に負い目があるということを自覚するからです。だから良心が痛むんですよ。でも、律法によっては、この良心を完全にすることはできないって。なぜかというと、律法によっては、完全な罪の許しを得ることができないからです。確かに、律法に生きていたその旧約の時代の人々というのは、自分が罪を犯すたんびに、その生贄を持って支えて持って、幕屋に持ってったり、神殿に持ってったりして、生贄を捧げてたんですよ。それは確かにその罪が許されるということを、そこでそれ受け取るんですよ。でもそれって、一日に何度しないといけないんでしょうね。何度も何度もやっていくうちに、この、またかよ、またかよっていう。それでその良心の呵責というか、この罪が本当に許されてるっていうことであったり、それっていうのは、なんか薄れていくというか、信仰が働かなくなるんですよ。また、その旧約聖書で罪が許される、許すっていうふうに訳されているその言葉っていうのは、カプールって言って、ヘブライ語で。で、それはどういうことかっていうと、覆うっていう意味なんですよ。だから、罪が許されるんではなくて、本来、その、ヘブライ語的な意味で捉えるのであれば、罪が覆われてるんですよ。だから、その罪自体、完全になくなってるというよりも、その覆われて、その罪がないように見えるだけなんですよ。表面的に。体をどんなに清めたとしてもですよ。私の心というのを、私の心が清められない限り、私のその体全体っていうのは清くならないじゃないですか。確かにお風呂に入ったら、 臭くなくなりますよ。けどそれで、その、じゃあ私の存在自体が清いかというとそうじゃないじゃないですか。どんな食べ物を食べる食べないとか、何を飲む飲まないとか、その規定をすべて守ったとしても、私の心の中にある、私の魂の領域にある、その考えとか、感情とか、また思いとか、感覚っていうのは、どうしても、その水によって清められるとか、そういうのではないんですよ。だから、良心の呵責というのをずっと抱えることになるんですよ。ただそれはその罪が覆われてるに過ぎないから。だから、その律法を行うことや、その律法に従って、律法の規定に従って神を礼拝したり、律法の規定に従って生贄をいくら捧げたとしても、私の中には平安が来ないんですよ。礼拝する者の良心を完全にすることはできないというのは、そのことですよ。でもこの、律法というのは、有効期間があるって。で、その有効期間というのは、モーセから以降、新しい秩序の立てられる時までだって。じゃあその新しい秩序、もしくは新しい契約、新しい約束っていうのは、どういうものなのかというのが、11節以降に書いてあります。11節から、14節までですね。まず11節を読みします。しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものでない、言い換えればこの作られたものとは違った、さらに偉大な、さらに完全な幕屋を通ったというふうに書いてあります。で、この新しい秩序、もしくは新しい契約、新しい約束というのはすでに成就したって、イエス・キリストによって新しい秩序がもたらされたんですよ。イエス・キリストによって新しいこの契約というのが有効になったんですよ。となると、イエス・キリストによってこの古い契約、律法を守り行うことによって私が正しいと認められるというこの約束は無効になったんですよ。また、律法で規定されている幕屋であったり、神殿であったり、体のいろんなその清めに関することであったり、何を食べてはいけないとか、何を食べなければ、何を、こういうのを食べないといけないとか、何を飲んではいけない、何に触れてはいけないとか、そういうもの、そういうその律法というのは、古い契約、古い約束、古い秩序というのは、無効になったんですよ。今開かなくていいですけど、ローマの7章、ローマの7章の12節、ローマの7章の12節に、その律法自体は、神が与えたものだから清いものだし、また正しいものだってパウロは言っています。それはその通りですよ。でも律法を守り行うことによって人が正しい義とされるという契約は破棄されてるんですよ。もうないんですよ。前回学んだヘブルの8章の13節、一番最後の、節ですね。ヘブルの8章の13節にはこう書いてありますね。神が新しい契約と言われたときには、初めのものを古いとされたのです。年を経て古びたものはすぐに消えてゆきます。この古いという言葉、ギリシャ語では古くなってもう使えなくなったものだって、もう使えない、もう有効じゃない、無効なものだっていうふうに、そのニュアンス、その意味が含まれるということを説明しました。だからイエス・キリストによって新しい秩序がもたらされ、イエス・キリストによって新しい契約が有効になった時点で、この律法によって義と認められるとか、律法に従って神を礼拝するとか、生贄を捧げるとか、そういったその古い秩序、古い契約というのは無効になってるんですよ。この古い契約によると、律法によると、レビ族に属する者が、祭司として使え、その中のアロンの、モーセのお兄さんのアロンの、直系の人たちが大祭司になるという規定がありました。でも、もうヘブルの中で私たち学んできましたけども、この新しい契約に対しては、イエス・キリストが大祭司となられているというふうに、書いてあります。11節と、まあ11節読みましたけど、もう一度読みますね。11節と12節。しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、 手で作ったものでない、言い換えればこの作られたものとは違った、さらに偉大な、さらに完全な幕屋を通り、またヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度誠の聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。イエス・キリストが大祭司として来られてるんですけども、その人の手によって作られた幕屋でない幕屋を通ったというふうに書いてありますね。で、人の手によって作られた幕屋というのは、このモーセたちが作った幕屋です。で、つまり律法の規定によって作られた、人の手によって作られた幕屋です。でもイエス・キリストはその幕屋、その聖なるところっていうのは、イエス・キリストが通ってきたのはその幕屋ではない、ってさらに偉大で、さらに完全な幕屋を通ってイエス・キリストは大祭司として来られたというふうに書いてあります。この地上で作られた幕屋というのは、幕屋ではそのヤギと子牛の血によって贖いをしたんですけども、イエス・キリストがその入られた聖所というのは、そのご自分の血によって誠の聖所に入ってたと、そして永遠の贖いを成し遂げたというふうに書いてあります。だからイエス・キリストがその罪を贖われた、そのことはそのもう永遠のことなんですよ。だから今から先のことも全部含まるんですよ。イエス・キリストを信じた時から、そこから先からずっと私たちがそのこの地上で終えるか終えないかわからないですけども、刑具がね、私たちが死ぬ前にあったら、そしたらそのこの一生というのはそこで終わるんですけど、でもその一生分をイエス・キリストは、私の一生分の罪をイエス・キリストは贖ってくださったんですよ。ヤギとか子牛の血によってではなくて、イエス・キリストのそのご自分の血によって私たちのその罪を贖ってくださったんですよ。贖うというのは、一度その囚われてたものをその代価を支払って自由にするというものですよ。だから私たちはその罪に囚えられてたんですよ。律法は私の罪というのを示します。正しく生きなければならないという、これねばならない、してはならないという、その律法というのは私がいかに罪深いかということ、私がいかに神から離れてしまっていて、その正しさの基準から大きく外れているかということを明らかにします。だからその律法をその読めば読むほど、また律法を自分に照らし合わせれば照らし合わせるほど、私はその罪に捉えられていくんですよ。私はこれもできてない、あれもできてない、こんなこともやっちゃってる、こんなことも言っちゃってる。それどんどんどんどんその自由になれないんですよ、そこからは。だからイエス・キリストがその私を罪から贖い出すために、代価を払って自由にするために、イエス・キリストがご自分の命を払ってくださって、血を流して私を罪から贖ってくださったんですよ。私が罪から自由になって、そしてつまりその律法から自由になって、そして神のものとなるために、イエス・キリストはご自分の命をかけて血を流して私たちを贖ってくださったんですよ。そして永遠の贖いを成し遂げられたって。だからもう神の側では終わってるんですよ。私を清めるという、私を罪から贖うというのは終わってるんですよ。それは私がどこまで信じることができるかということですよ。私が今のこの時点において、イエス・キリストの贖いの技によって、イエス・キリストが十字架にかかってくださったことによって、私の罪が許されているということを本当の本当でどこまで信じているかですよ。どこまでその感謝して、どれだけのそのリアリティを、その現実味を持って、本当にそのこの神が与えてくださっている許しというのを受け取っているかってことじゃないですか。イエス・キリストは永遠の贖いを成し遂げてくださったんですよ。イエス・キリストの側では、神の側では終わってるんですよ、私に対する救いの技というのは。あとは本当にそれを信じて、その毎回毎回それを受け取って、この再確認を何度もしながら、私は本当にその罪から贖われてるって、 私は罰から免れることができるんだって。滅びから私は救われてるんだって。その信仰を、その確信を持っていくことが、このクリスチャンライフだし、そしてイエス・キリストによって私は贖われてるんだって。それを信じて歩むのが、その信仰による義人の歩みじゃないですか。13節と14節、ヘブルの9章。もし、ヤギとお牛の血、また、目牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清いものとするとすれば、ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。ヤギとお牛の血、またそのヤギと牡牛の血というのは、その物とか人とかを清めたんですよ。血が振りかけられたら、その血によって清められていったんですよ。清いものとされたわけですよ。それが立法の規定です。別にヤギとか牛の血に力があるとかそんなんじゃないですよ。浄化作用があるとかそういう話じゃないですよ。ウイルスに効くとかそういう話でもないですよ。ただ、神が決めたんですよ。この立法によって、でこの血を、動物のをほふって、その血をその振りかけると、その人は清められるし、その汚れたものに使ってしまった、例えば、器とかがあるんであれば、石でできたの、土でできたのは全部、壊さないといけないけども、石でできたものとか、木でできたものとか、もう一回その洗い直すことができるものに関しては、その清めることができるんですよ、そうやって。また、その目牛を、そのレッドヘッファーってやつですね。赤毛の、その牛を、ほふって、それを焼いて、で、それでその灰にするんですよ。それを、その水に、混ぜて、混ぜると、で、その、灰を混ぜた水を、こう、振りかけて、で、それは、振りかけられたものは、すべて清くなるという、その、そうやって規定として決めたんですよ、神が。そこに力があるわけじゃないです。神が決めたんですよ、そうやって。なんでかは分からないです。なんで牛だったのか分からないです。でも神はそうしたんですよ。であれば、なおのこと、イエス・キリストの血は、どれだけの清さを私たちにもたらすだろうかっていうふうに、このヘブルの記者は言っています。イエス・キリストは、その傷のない方なんですよ。つまり、罪を犯さなかったんですよ。一つも。そして、常しえの御霊によって、ご自身を神に捧げたんですよ。そのような方が流された血によって、その血が私たちに振りかけられているわけじゃないですか。そしたら、そのキリストの血は私たちの良心を清めるって。9節には、その立法によって捧げられるものとか、その生贄とかっていうのは、礼拝する者の良心を完全にすることはできなかったって。完全に清めることはできなかったって。そういうふうに書いてありました。でも、この14節では、そのキリストの血によって、私たちの良心は、その清められるって。そして、私たちを死んだ行いから離れさせるというふうに書いてあります。で、キリストの血によって、私たちの良心が清められる。さっきの話でいくと、キリストの血が流されたことによって、そのイエス・キリストの命がかけられたんであれば、私の罪を、完全に許すことができるはずだっていうか、その私、イエス・キリストの命がかけられて、許されない罪なんかないはずだという、その信仰によって、私たちはその罪から完全に許されたということを知るんですよ。確信するんですよ。だって、動物の血じゃないんですよ。神の御子であるイエス・キリストの血がかけられてるんですよ。そして永遠の贖いを成し遂げてくださったというふうに聖書は言ってるんですよ。だから、それを私たち信じるんですよ。もうイエス・キリストのその血によって、イエス・キリストがその私の身代わりとなってくださったことによって、私の罪は許されて、私は神から罰を受けることがないということを信じるんですよ。神から、その確かに私はまだ肉を抱えていて、その罪に、足を向けて、また罪を実際に犯すこともたくさんあります。いくらでも腹を立てることはあるし、 いくらでも偽ることもあるし、神でないお金だとか、自分の趣味だとか、いろんなものを自分の神としてしまいますよ。自分の第一としているものが自分の神だから。で、そのたんびにそれを気がつかせてもらうたんびに、だから罪が許されたからといって、私がいきなり完璧になるわけじゃないですよ。でも、その罪が許されたことをもう一度そこで確認するんですよ。私の、こんな私のために。もう神の正しさから言ったら全くもう離れていて、とんでもないような私を神は愛しておられて、イエス・キリストが私のこの罪のために、このもうどうしようもない、とんでもないと思っているこの罪のために、ご自分を十字架にそのかけて、その与えてくださったんだって、その命を。そしてその流された血によって、私は清められて、私の罪はもうさらさらもう真っ白になってて、で、神は私のその罪をもう認めないというか思い出さないんだって。で、そうすると、良心が清められるんですよ。もう責められることがないってなるから。神がもう許すって、もうはっきりと言ってくださってるので、イエス・キリストの命がかけられたので、その命に、イエス・キリストの命よりも大きな罪なんてないですよ。この世の存在するものすべてを足したとしてもイエス・キリストの命に勝るものにはならないから。私の罪の全部を足したとしても、これは負の、マイナスの方ですけど、イエス・キリストの命、価値のある命によって、その支払いが完了しないということはありえないんですよ。イエス・キリストの命はそんな安っぽいもんじゃないから。百均では売ってないから。もうどんなものでもこの世のすべてを合わせてもまだ全然足りないようなその価値あるイエス・キリストの命を父なる神は私たちに与えられたんですよ。私に与えたんですよ。皆さんに与えられたんですよ。それは私たちの罪を許して、その罪からあがなって、罪から自由になって神との関係を立て上げていくためですよ。神が私のことを愛してるから、あなたのことを皆さんのことを愛してるからですよ。そんなことをしてくださったんですよ。私たちを死んだ行いから離れさせるって、このキリストの血というのは。死んだ行いというのは何かというと、律法です。この文脈で言うと。罪を犯さなくなるとか、その悪い行いをしなくなるとか、そういう話ではなくて、死んだ行い、義と認められるために律法を行うというその行いから離れさせるって、だって恵みを理解したらですよ。信仰によってただその正しいって認められるのかって。イエス・キリストがその贖いの技を成し遂げてくださったって、イエス・キリストの十字架とかイエス・キリストの流された血とか、私の罪を負ってくださったり、私の罰を代わりに受けてくださったということを、この恵みなんだということを分かると、この死んだ行い、私を決して生かさない、私を決して生きるものとしない、どんだけ頑張っても、その死んだままの行い、それがその律法の行いじゃないですか。私を正しいと認め、私は律法を行うことによって、正しいと認められないんですよ。それは死んだ行いですよ。どんなに頑張ったところで神から正しいと認められないんですよ。だからイエス・キリストの血というのは、イエス・キリストが死んでくださったということを、それは本当に理解して、恵みによって私たちは救われるんだって。ただ神の恵み、イエス・キリストの贖いの技のゆえに、値なしに義と認められるのですって。ローマの8章の23節。そう書いてあるように、イエス・キリストは本当にその私の罪を全部負ってくださって、イエス・キリストが私の罰を全部受けてくださったって。それを信じたら、神からこの正しさを、イエス・キリストの正しさを私に与えてくださるって、この新しい約束を、約束に預かるものとなれるんですよ。そしたらですよ、この恵みを本当に理解してこの福音を受け取ったら、私たちは、この死んだ行い、私を義と認めない、ルールを一生懸命守るというその行いから離れるはずですよ。だから、いかに私が、まだまだ、この福音をはっきりと理解していなくて、この律法、福音を この恵みというのをまだまだはっきりと理解していないかというのが、受け取ってないかというのが私自身わかります。もうすぐに自分の行いによってなんか神に正しいって認められようって思ってたり、これができたから神は喜んでおられるとか、これができたからもっとその神に近づくことができたはずだとか、そういうふうな発想になっちゃうから。違うんですよ。もう恵みによってもう神と子としての関係がもうすでに与えられていて、私がお父さんってそのいつでもどっからでも呼んでいい関係を与えてくださってるんですよ。もうすでに私にその神の国を相続するその相続権を与えてくださってるんですよ。もうすでにイエス・キリストの正しさという、それとイエス・キリストが正しいように、私も同じだけのその正しいっていうその正しさを神はもうすでに与えてくださってるんですよ。恵みによって。良いものを受ける資格のないものに良いものが与えられるというその神の恵みによって、もうすでに与えられてるんですよ。本当にこのことに気がつくというか、そのことが分かったら、行いによって自分がどうこうとか、自分がこれをやったからすごいだろうとか、これをやったからもう私は大丈夫だとか、そういう発想はなくなるんですよ。死んだ行いから本当に離れさせるんですよ。だから何ですかって終わるんですよ。そして、このイエス・キリストが私の身代わりとなってくださったという、その神の恵みによる、その神の恵みによって私が罪から贖われた。イエス・キリストのこの贖いの技によって、それを信じる信仰によって私が正しいと認められた。この福音というのを本当に知ると、私たちが生ける神に仕えるものとなっていくんですよ。決まってるからじゃなくて、私の心の中に聖霊が神の律法を書きつけてくださるわけじゃないですか。神の恵みに応答したいという思いを聖霊がこの心に書きつけてくださるんですよ。そうやって生ける神に仕えるものと私たちがなっていくんですよ。福音を本当に理解すると、15節から22節までというのは、そのイエス・キリストが新しい契約の仲介者だということが書いてあります。まずは15節を読みします。こういうわけで、キリストは新しい契約の仲介者です。それは、初めの契約の時の違反を贖うための死が実現したので、召された者たちが永遠の資産の約束を、受けることができるためなのです。イエス・キリストが死なれたということは、どういうことかというと、まずはその初めの契約の時の違反を贖うためのものだって。初めの契約っていうのはその律法ですよ。律法によって、生きていた人たち。律法によって、その初めの契約によって生きた人たち。で、その人たちの罪を完全に贖うためのものだって。イエス・キリストが十字架で死んでくださることで、この贖いというのは実現したんですよ。その結果、召された者たちが永遠の資産の約束を受けることができるようになったわけですよ。だから、旧約の時代に生きた人たちというのは、生きたその召された人、つまり、神を信じた人たち、信仰者たち、預言者たちやダビデとか、アブラハムであったり、イサクであったり、ヤコブであったり、モーセもそうですし、ヨシアもそうだし、カレブもそうだし、その神に従って生きた人たちですよ。その人たちっていうのは、そのイエス・キリストが与えられてなかったんですよ、まだ。そうですよね。だから、その旧約の時代に召された人たちというのは、その神を信じてその信仰者たち、ヨナタンもそうですね。サウル王の息子の。この人たちは死んだんですけども、直接その神の国に行くことはできてないんですよ。できなかったんですよ。なぜかというと、その旧約の時代の贖いというのは、そのさっきも言ったように、罪が覆われただけだからです。その根本的に許されてないんですよ。だから、その覆われただけなので、その聖なるところである、神がおられるその聖所であるその天に行くことはできなかったわけですよ。でもこの人たちの罪の贖いが実現したのは、イエス・キリストが十字架で死んでくださった時です。だから、旧約時代に召された人たち、旧約時代に神のことを信じて、 その律法に従って、その、義と認められることを、追い求めた人たち。また神の恵みを知って、ダビデだってそうじゃないですか。その本当にその神の恵みによって、その罪が許されるということを体験して、それを信じた人たちというのは、その、まあ、ハデスっていうところの、には二つ場所があって、一つはそのパラダイスとか。で、もう一つは、その、苦しみのあるところですよ。で、もしくはその、パラダイスっていうのは、そのアブラハムの、その、膝の上でいるっていうか、そのイエス・キリストの話の中で、金持ちと、ラザロの話がありますよね。物乞いのラザロの話。だ そのような、そのイメージですよ。まだそれ、天国じゃないんですよ。天国じゃないんだけども、ハデスとか、ショエルとか、そういうふうに言われているところの話です。二つに分かれてるんですよ。お互いを行き来することはできないんですよ。で、イエス・キリストが十字架で死なれて、贖いが実現したときに、イエスは彼らを引き連れて、その天に帰られたわけです。エペソの4章。エペソの4章の8節と、8節から10節。エペソの4章の8節から10節。8節。そこでこう言われています。高いところに登られたとき、イエス・キリストが天に帰られたときですね。彼は多くの捕虜を引き連れ、人々に賜物を分け与えられた。この登られたという言葉は、まず彼がまず地の低いところに下られたというところことでなくて何でしょう。つまり、ハデスとか、ショエルとか言われるところに下られたと。で、この下られた方自身がイエス・キリストが、すべてのものを満たすために、諸々の天よりも高く登られた方なのです。イエス・キリストが一度、その、ハデスに、黄泉に下って、そしてそこで、その、旧約の人たち、旧約の、聖者たちというか、で、その罪が贖われるべき人たち、召された人たち、その人たちを、その人たちのその罪を完全にその許して、覆うんじゃなくて許して、そしてその人たちをその天に連れ上ったわけですね。で、神は、この旧約で生きた人たち、もちろんだけじゃなくて、新約に生きている人たち、生きた人たち、また私たちも召してくださってるんですよ。で、それは何のためにかっていうと、永遠の資産を約束通りに与えるためだって。永遠の資産というのは永遠の命じゃないですか。永遠に神が私のことを正しい義と認めてくださるという約束ですよ。イエス・キリストと同じように私のことを正しいと認めてくださるんですよ。これは私たちにとって大きな資産ですよ。また、永遠に神と親しい関係を築いていく。それを保つことが許されてるんですよ。もうすべてを持っておられる。すべてを治めておられる。すべての力を持っておられる神とのこの親しい関係というのは私たちの大きな資産ですよ。それを永遠に私たちに与えてくださるって。そして永遠に神の国で生きるというのが私たちに約束されているその永遠の資産ですよ。16節と17節。遺言には遺言者の死亡証明が必要です。遺言は人が死んだ時初めて有効になるのであって、遺言者が生きている間は決して効力はありません。まあその通りですね。その遺言はその遺言者の死亡証明が必要だと。その人が死んだ時に初めて有効になるからね。だから、私たちが、そのこの永遠の資産、約束されている永遠の資産を 100% 受けるのは、私たちが死んだ後ですよ。つまり、次の世界なんですよ。エペソの一章の13節と14節。エペソの一章の13節と14節。また、あなた方も、キリストにあって、真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、また、それを信じたことによって、約束の聖霊をもって、証印を押されました。判子を押されたと。聖霊は、私たちが御国、神の国を受け、天国を受け継ぐことの保証であられます。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。で、私たちにそのイエス・キリストを信じたら、聖霊が与えられるんですけど、この聖霊が与えられているということは、 私たちがこの永遠の資産を受け継ぐということの保証なんですよ。私たちにその、聖霊が与えられているということは、私がこの永遠の資産である神の前に永遠に正しいと認められることや、神と親しい関係をその永遠に持つことができることとか、永遠に神の国でその住まうことが許されていることとか、それが約束されているってことなんですよ。確証されているってことなんですよ。聖霊がそのことの証印なんですよ。もちろんその聖霊によってこの地上でもこの永遠の資産の一部を味わうことはできます。イエス・キリストが仲介者として約束を確約してくださってるんですよ。また聖霊が与えられることによって確約してくださってるんですよ。必ずそうなるからねって。だからこれをその信仰によって確信して地上での残りの人生を歩んでいく必要があるんですよ。私たちは必ず神が約束してくださった永遠の資産を手にすることになるんですよ。でもそれはこの地上で受けるんではなくて次の世界で受けるんですよ。じゃあ死んだことあるのかよってないですよ。じゃあなんでわかるかって、聖書に書いてあるから。なんでわかるかって、それは私の中に、私の内側に神が確かにその聖霊を与えてくださっているというその事実があるからですよ。イエス・キリストを信じて神に、私がその本当にその自分のどうしようもなさを認めて、このいろんなその自分の肉があるんだけども、何が何でも神に従う方が絶対にいいって、私は神に従いたいって、できないことがたくさんですけども、それでも神に従っていきたいんだというその聖霊の促しであったり勧めであったり、そんな私を神が愛してくださっているというその慰めがあるんであれば、聖霊が住んでおられるんですよ、私たちの内側に。悪魔はこのことを確信させたくないんですよ。いろんなことを持ち出してきて、許されたこと、すべて、そのもうすべて終わってしまっていることを何度も何度も持ってきて、そして私にその余韻として聞かせるんですよ。お前まだこれもできてないじゃないかって。あんなこともやっちゃったじゃないかって。やらないといけなかったはずなのに、これもやんなかったじゃないかって。だから、お前が許されてるとか、お前がこの永遠の資産を受け継ぐことができるなんて、本当に聖霊がお前の内側にその住んでいるなんて、そんなおめでたいこと思ってんのかって。で、そうやっていろんなその冷やを飛ばしてくるんですよ。で、この悪魔の冷やというのをやめさせることはできません。でも、信仰の大盾を持ってその冷やを消すことはできます。私たちに必要なのは信仰ですよ。イエス・キリストによって有効になった。この神が私たちに与えてくださっているその恵みによるこの新しい契約に私は生きているんだって。今は全てを手にすることはないけども、死んで後必ず神が私に約束してくださっている永遠の資産を受け継ぐことをしてくださるんだって、その約束を果たしてくださるって、それを信じる信仰が私たちに必要ですよ。18節から22節。したがって初めの契約も地なしに成立したのではありません。モーセは律法に従ってすべての戒めを民全体に語って後、水と赤い色の羊の毛とヒソプとの他に子牛とヤギの血を取って、契約の書自体にも民の全体にも注ぎかけ、これは神があなた方に対して立てられた契約の地であると言いました。また彼は幕屋と礼拝のすべての器具にも同様に血を注ぎかけました。それで律法によればすべてのものは血によって清められると言ってよいでしょう。また血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。今ここでは開けませんけど、出エジプト記の24章。出エジプトの24章。3節から8節まで。ここを読んでると、その、モーセがその民全体に律法を語りかけて、これがその律法、この契約の内容ですって。あなた方はこれに同意しますかって。はい、私たちはそれに同意しますって。 そういってその立法の書とその民に対してこの血を振りかけてるんです。その、シーンが出てきます。出エジプト記の24章3節から8節です。ぜひ後で読んでみてください。で、この血によって初めの契約は成立したんですよ。確約されたんですよ。必ずそれをしますって。だから、動物の血によって立法を守ることと、その報いとして神から祝福を受ける約束というのが成立したんですよ。動物の血によっても、この約束が、また契約が成立したのであればですよ。キリストの血による新しい契約が、より確実に成り立っているはずですよ。イエス・キリストのその最後の晩餐の時に、私たち、毎回、聖餐式をするときに、第一コリントの11章を読みますけども、これはあなた方のために、私が流した、その私の 血による新しい契約だって。で、イエス・キリストの血が流されて、この新しい契約というのは、成立してるんですよ。だから動物の血が流されて、その動物の血にが振りかけられたということによって、神は、その、前の約束を、初めの約束を、また立法によるその約束というのを、確実に守ったんですよ。であれば、御子であるイエス・キリストの血がそこに振りかけられているわけだから、そのイエス・キリストの血によって成り立っているこの後の契約、新しい契約というのは、より有効じゃないですかって、そういう話です。だから、神の恵みによる義ですよ。イエス・キリストの贖いの技を信じる信仰による義ですよ。与えなしに与えられる義ですよ。その救いを神が確実に私たちに約束してくださっているものを果たしてくださるはずじゃないですか。動物の血に対してでも血がな、ごめんなさい。動物の血であったとしても神はその約束に忠実だったんですよ。であれば、イエス・キリストの血であればもっと神は確実にそれを成し遂げてくださるはずですよ。23節。ですから、天にあるものにかたどったものは、これらのものによって清められる必要がありました。しかし、天にあるもの自体は、これよりもさらに優れた生贄で清められなければなりません。天にあるものは、動物の血では清められないですよ。だって、動物っていうのはこの地にあるものだから、天にあるものを地にあるもの、天の方が地よりも優れてるに決まってるわけだから、だからその優れていない、劣っているもので、優れているものを清めるということはできないです。優れているもので、その劣っているものを清めるわけだから。天にあるものの写しと影である幕屋とか、それはその動物の血によって清めることはできましたけども、天にあるものは動物の血によっては清められないんですよ。だから、さらに優れた生贄が必要だった。24節と25節。キリストは本物の模型に過ぎない手で、作られた聖女に入られたのではなく、天そのものに入られたのです。そして今私たちのために神の御前に現れてくださるのです。それも年ごとに自分の血でない血を携えて聖女に入る大祭司とは違って、キリストはご自分を幾度も捧げることはなさいません。イエス・キリストはだから天にその聖女であり死聖女に入られたと。人の手で作られた幕屋ではなくて天そのものに入られたんだというふうに言っています。そして神の御前で私たちのために取りなしをしてくださってるんですよ。しかも立法による大祭司と違ってその動物の血じゃなくてご自分の血を携えて天に入られたんですよ。別に天を清める必要はないんだけどもそのご自分の血というその動物の血よりももちろんはるかに優れたものを持ってこの契約を確約させたわけです。そして毎年血を携えて自分のためにまた民のためにその贖いをする必要はもうないんですよ。イエス・キリストという方は。26節。もしそうでなかったら世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかしキリストはただ一度今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。イエス・キリストはそのただ一度でその全てを成し遂げたんですよ。大祭司というのは前の大祭司というのはその立法によるものというのはその動物の血によってだからその完璧じゃないんですよ。だからその都度その都度毎回毎回下手すると一日に何度も生贄を捧げないといけなかったんですよ。 でもイエス・キリストのその十字架は一度でそれは十分ですよ。なぜならイエス・キリストが死なれたのは全ての人のためだからですよ。私のために死なれて、皆さんのためにも死なれて、その全ての人たちのために死なれるって何回死なんといけないのかって話になってくるから。ただ一度で全てを成し遂げたんですよ。イエス・キリストの死によって、その死によって全ての人のためにその贖いが成し遂げられて、イエス・キリストの死によって全ての罪に許しが与えられるんですよ。ただ一度で。イエス・キリストを信じたのであれば、私の全ての罪は、清算済みなんですよ。贖われてるんですよ。覆われてるんじゃなくて。もう根本からなくなってるんですよ。私を責め立てるその債務証書っていうのはもうないんですよ。私のその悪を書き立てて、その悪に報いを与えるためのその罰というのはそのリストが全部もうないんですよ。私を責めるためのネタというのは神はもう持ってないんですよ。神は二度とその罪を思い起こさないというのが新しい契約だから。イエス・キリストが流してくださったその血によって確立された新しい契約には神がもう許したその罪を二度と思い起こさないということが入ってますよ。これを私たち信じていて、この救いを私たちは受け取ってるんですよ。私の罪はもう全部イエス・キリストにあって清算済みだって、それを信じるんですよ。そしてこれが本当にその信仰と結びついて、この情報が。すると、このリアリティを持って、現実意味を持って、私に迫ってくるんですよ。なんてこったって。私はもう全部許されてるのかって。なんてこったって。私は神の前に正しいものとされてるって。私には永遠の資産が与えられていて、神との永遠の関係、この天国で、神の国で永遠に過ごすことのできる、この命が与えられているって。なんてこったって。それが分かると、本当にこの恵みを受け取ると、福音を理解すると、自分の頑張りによって神に正しいと認められようとする、この死んだ行いから私たちを離れさせますよ。私のその良心の、私の呵責を抱えたこの良心を本当に完全に清めて癒してくれますよ。だってもう責められるところがないということを、その神が約束しておられるわけだから、イエス・キリストにあって。私の名にかけてじゃないですよ。牧師の名にかけてだったら皆さんごめんなさいですよ。私じゃないんですよ。イエス・キリストのその血によってイエス・キリストの命にかけて、神はもう私の罪を思い起こさないって約束してくださってるんですよ。私の側での必要なことは、この神の約束を信じるということですよ。そしてこの神の約束を信じて、神の恵みを本当に許されたことを、そして罪から贖われた自由になったということを、それをただただ見つめて、本当に味わって、それを自分のこの生活の中でリアリティを持って、現実味を持って、具体性を持って、本当にその心に迫ってくるぐらい、この神の恵みや福音というのを思い巡らすのが私たちの生き方ですよ。27節と28節最後。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。定められていることがあると。私たち人間に定められていることは一度死ぬことだって。必ずみんな死にます。で、それだけじゃなくて、一度死んだら、その死後に裁きを受けるって。でもさっきも言ったように、イエス・キリストを信じている者に対しては、そこでその裁きを受けて、罰が与えられるってことは決してないんですよ。私のその罪ヒストリーというか、レコードっていうのは真っ白だから。イエス・キリストの血によって全部洗われて、清められて、イエス・キリストが全部負いましたって。このリスト一つ一つ全部ないんですよ。イエス・キリストが負われたって全部。清算済みなんですよ。だから、その死んだ後どうなるかということを不安に覚える必要はないですよ。そしてキリストに定められていることは、人が一度死んで死後に裁きを受けることと同じだけ、その定められていることは、多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げることだって。 これはもう2000年前に終わりました。そして再び世に来られることも定められてるって。だからイエス・キリストももう一度戻って来られるんですよ。でもその時にはまたその罪の贖いのためにではなくて、今度は待ち望んでいる人々の救いのために来られるって。本当に義をもたらすために、今度は王の王として力を持ってこの地上を治めて千年間治めるためにもう一度来られるんですよ。私はこの方を待ち望んでいるかですよ。イエス・キリストが来られること、イエス・キリストにあって約束されている神の約束、私に永遠の資産が与えられるというこの約束を本当にその信じて、このイエス・キリストが戻ってくるという、イエス・キリストがその戻ってきたら、この神が約束している永遠の資産というのを確実に受け取る時が来るわけですよ。その永遠の資産を本当にその 100% 受け取ることを心待ちにしていたいですよ。その永遠の資産と比べれば、この地上で得ることのできる資産なんて本当に取るに足らないものですよ。で、それを生活の指針として、考えの指針として、生き方の指針としてするには、本当に神の恵みをもっともっと味わう必要があります。理屈じゃないから、信仰が本当に励まされていく必要があります。神の恵みを、この福音をもっともっと知ることができますように、毎日の生活の中でこれを確信できますように。なので、イエス・キリストにあって私たちに与えられると、与えると神が約束してくださっている、この永遠の資産を、本当にその受け取る日を心待ちにしていられますように。私たちの価値は、とか、私たちの宝は、そこにありますよ。まあ何を宝にするかっていうのは私たちそれぞれですけど、でも、その永遠の資産というのを宝にしたいですよ。それ以外のものはなくなるから。本当に価値のある、この神の恵みとか、キリストの贖いとか、福音とか、この資産を受け継ぐことに、もっと私たちの思いを向けることができるように祈ります。天のお父さん、本当にあなたのこの大きな約束をありがとうございます。イエス・キリストの血によって、もう確実にあなたが成し遂げてくださる、有効にしてくださった、この新しい契約を私たちに、教えてくださったこと。またその契約に預かるものとして、あなたがイエス・キリストを与え、信仰を私たちに与え、そして聖霊を与えてくださったことをありがとうございます。どうぞ、もう本当にこの私が許されているということ、それは全てあなたの恵みによるということ、イエス・キリストの贖いの技にあるということ、でそこにもっともっとそのシンプルに、その私の信仰を働かせることができるように助けてください。私がこれをしなければ、私があれをやってはならない、そうやってそのルールでまた自分を縛っていくんではなくて、その死んだ行いから本当に離れて、イエス・キリストの血によって、またイエス・キリストの贖いによって、私の良心が本当にこの清められて、もう自由になって、そしてあなたに仕えていくものとなっていけますように。そしてそのあなたに仕える者たちに、あなたが召してくださる者たちに約束している、あなたが与えると約束してくださっている永遠の資産を本当に手にすることができますように。そしてその日を本当に待ち望んで、この地上での生活を歩んでいくことができますように、私たち一人一人をお助けください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。